大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで、は
い、
お願いします。
美穂さん、お礼言わなしゃ言えないんじゃないの。
そうなんです、あの先週いただいたスイカがすごく美味しくて、う
ん、こんなに赤かったんです。
そう、あの森永さんが育てた、
切った中身が、
はい、でもね、うん、あの包丁すって入れた途端、うん、パンって本当に弾けるぐらいに、うん、多分糖度とかもね、もう熟し方も十分で、うん、で半分ずつにしたつもりだったんですけど、うん、私あの4分の1美穂さんの冷蔵庫に入れといてもらったら次の日食べちゃって、皆さん4分の3平らげちゃって、
しっかりと皮が白くなるまで丸まして、美味しかったです。
小玉スイカとはいえ真半分に切ってスプーンで食うってちょっと豪華だね。
でも贅沢でした、甘くて美味しかったです。
ご満悦の表情でございます、森永先生に後で写真を見せします。
この前まで、ね、売ってるスイカが半切れで800円するってすごい怒ってた、
大騒ぎで
したよ。ありがとうございます、
当たりのスイカをありがとうございました。
あの今秋野菜ようやく芽が出始めたんで、うん、またそれが成熟したら持ってきます。
いや、もう本当に、はい、私たちからもう本当に
すいません、いただいて、ね、
ちょっとお題を取ってください。
ただ時々不出来なやつも混じるからね。
そこはもう料理の腕です。
全部美味しくいただいてますよ。
もうね、農業やってると、はい、自民党総裁が誰になったって関係ねえ。いや もう本当に関係ないですよ。
いや農業も影響するでしょ、広い意味では。いや
だってうち売ってないから、うん、あの一切
自分で
食える分は
自分で食える。影響がないから。
さて、はい、ちょっとその本題に入るとですね、はい、あの先週の木曜日9月の10日の日に小池都知事がまあ臨時の記者会見を開いてですね、はい、ずっと続けてきた、まあ、お酒を提供する飲食店の夜10時以降の営業自粛を解除すると、はい、9月15日明日で終了っていうことを発表しました。で同時に、東京都民が、不要不急の
そうですね、
都外への移動っていうのも、うん、この自粛も解除する、うん、いうことで、うん、まあ、この決定は、モニタリング会議での専門家の意見を踏まえたものだ、うん、そしてこの東京都の動きを受けて、うん、国土交通大臣はですね、うん、来月の1日からGo to トラベルキャンペーンに東京都への旅行、うん、それから東京都民の旅行も加える、うんうん、まあ、最終決定はまだですけど、うん、加えるっていう方針を明らかにして、うん、さらにイベントに関しては例えばその5000人っていう上限規制っていうのを、撤廃して、まあ、50% は残すけれども、それから映画とか黙ってみる演劇とかは満席も許容するっていう方針を、明らかにしました、はい、つまり経済再開へ大きく舵を切ったわけです、はい、で実は東京都も政府もですね、ここのところ感染者数が減少傾向になってきたんだ、いうことをその自粛緩和の理由にしてるんですけれども、
ちなみに今あの新型コロナウイルスの感染者東京都の今日の数字、入ってきたんですが、新たに80人報告されたということですね、11日の検査数は3234人ということで、今日は80人東京都で新たに新型コロナウイルスの感染者確認されています、
はい、まあ、平時の半分ぐらいの検査数なんで、また明日バーンと増えると思いますけれども、小池都知事がね、その自粛解除の方向性を示した9月10日、この日の感染者数276人だったんです、東京都は、はいはい、でこれはですね、実は前回第一波の終わりの時に自粛解除、夜10時以降の営業自粛を解除したのが6月19日だったんですけど、この時の新規感染者数35人です。35人で前回解除してるのに、今回は276人で解除してる。で、さらにですね、政府が東京都を含む7都府県に緊急事態宣言を出した4月7日でも新規感染者数は87人だったんです、うん、
はい、
つまり新規感染者数だけで見ると緊急事態宣言の時の3倍以上出ているのに解除っていうのが今回の、決定なんですね。で 私はですね、はい、そもそもちょっと今日お話をしたいのは、うん、この緩やかに減少してきている、うん、そこはまあ間違いないんですけれども、はい、じゃあなぜ、8月上旬ピークだった第2波が緩やかに、うん、その、うん、新規感染者数が減ってきたのか、うん、ね、これを政府も東京都も一切明らかにしてないです。なんでですかっていう、
原因がわからない、
原因がわからないで、私はですね、はい、週末に、うん、神さんに、はい、あんた何パソコンでわけのわかんないことずっとしてんのよって叱られながら、うんうん、ちゃんと統計を分析したんです、うん、で、これ結局私の結論は、はい、この緩やかな減少っていうのの理由は、うん、はい、全部っていうかかなりの部分、うん、気温だっていうのが私の結論です。ちょっと大竹さんにこのグラフ見ていただきたいんですけど、はい、実はですね、はい、それ、まあ、タイムラグがあるので新規感染者数は2週間動かしてるんですけれども、はい、平均気温じゃない最高気温、うん、東京都の、はい、それと東京都の新規感染者数の関係のグラフです、はい、で実は7月っていうのは雨ばっかりだったんですよ。
でした。
そうですね、
ずっと梅雨明けしなかったですね、うんうん、
で気温は7月なのに全然上がらなくて、はい、むしろそのちょっと下がってたんです、
はい、
でそこで2週間置いて、うん、ドーンと8月10日のピークが生まれるんですよ、
うん、
ところが8月に入った途端、はい、もう毎日晴れて1日も雨降らなかったんです8月、はい、うん、で結局、まあ、パラパラとは降りましたよ。でも、ほとんど晴れだったんです。うん、
ほとんどね、
で、気温ももう35度、36度、とんでもない猛暑だったんですね。
猛暑でした。
で、その猛暑の中で新規感染者数が緩やかに下がってきていると。はい、で、ところがですよ、今日もそうですけど、はい、こう9月入ってから、うん、明らかに、あの8月の猛暑は、遠のいて涼しくなってきてる、
は
い、
今日は26度ですからね、
うん、そうなんです。で、これはすぐには出てこないんですよ、うん、あの感染してから2週間経たないと、はい、ほぼカウントされないので、うんうん、で私がねその統計分析をしてあの回帰分析をやると決定係数っていうのが出てくるんですけど、うん、はい、これはその変動の何パーセントを、うん、要因が占めてますか、うん、でこの東京都の新規感染者数の変化の、うん、なんと 65% は最高気温で説明できるんです、
うん、
つまりですね、うん、この下がってきた新規感染者数が落ちてきたことの3分の2は猛暑なんです、う
ん、これその意味は猛暑だとあまり外に出たり人と接触したりがただでさえ少ない中がもっと少なかったっていうことですか。
いや、そこはね、そこはよくわからない、よくわからないんですよ。ただ、あの、他の研究で見ても、うん、このコロナはやられてないんですけれども、はい、うん、季節性インフルエンザでも、はい、全く同じ研究結果が出ていて、はい、要するに気温が高いと、はい、感染者数が落ちる、
うん、
で気温が下がっていくと、はい、ピークは2月になるんですけど、うん、一番寒い、うん、どんどん増えていくっていうのがこれまでの実証研究なんです。
前は湿度で、乾燥してくるからとかって言われてましたけど湿度じゃないんですか。
あの、うん、その統計分析でね、うん、はい、T バリューっていう、うん、どれぐらい信用性があるかっていう指標も出てくるんですけど、うん、はい、それが10ぐらいある。これはもう誰がどう考えても最高気温が強い説明力を持っているっていうことなんですね。
さっき僕が言ったのは気温が暖かいと外に出なかったりっていうことじゃ、
そこのところは分かんない。
そこはそうじゃなくて気温が高いとウイルスが活発じゃなくなるっていう意味
だと思いますけど、
何らかの理由でということですね。何らかの
理由で、
うん、でね、うん、そうすると何が起こるかっていうと、うん、実はもう8月の最後のところで気温は下がったんですよ、
うん、
で、うん、9月に入ってからぐーっと下がってきてる、うん、つまり私の予想だと、うん、もう明日から増勢に転じる、う
ん、感染者数が増える
増えていく、
うん、
で、この 冬、うん、とてつもないその400、500、600、下手すると1000とかっていう数字になりかねないんです。
本当ですか。
だからね、うん、でもこんな私でも簡単に計算できるようなことをなんで議論しないんだっていう話なんです。で、私は分かってんじゃないのかなっていう気がして仕方がないんです。つまり、うん、冬にかけて感染が爆発するのが分かってて、うんうん、分
かっている、
それを放置してやろうというふうに考えてんじゃねえかな。
だっけ、ダンス&ハンマーだっけ。
あ、そうです、ね、小池百合子知事が、うんうんうん、ハンマー&ダンス、だからこう叩いて、はい、感染が収束してきたら踊れ、
踊れと。
なら今政府は踊れ、みんな踊れ踊れ踊れって言ってるんです。だけど物事してひどい目に遭うのは明らかじゃないですか、
私たちが。
いや、私たちがね。で、私の仮説は、うん、政府が生産主義、うん、物事をこう男女関係を生産するの生産ですけれども、うん、はいはい、これは今から70年じゃない、もっとか、うん、90年ぐらい前に、ヨーゼフ・シュンペーターっていう人が創造的破壊っていうのを言ったんです、うんうんうん、はい、つまり新しい経済構造を生み出すためには、うんうん、古いものを一掃しないといけない、うんうん、でそれで考えてるっていうところ、辻褄がみんな合うんです、うん、まず最初に生産性の低い企業は片っ端から潰せ、うん、不良債権処理の理論ですね、うんうん、現に私の周りのイベント会社とかですね、うん、芸能プロダクションとか大変なことになって、
大変です。この後もう大変です。
バタバタ釣り上げていきます、うん、これもう間違いないです、うん、そういうとこを一掃しようと、強いとこだけ残ればいいじゃんか、うん、2番目が労働者です、うん、はい、昨年末の有効求人倍率は、1.6 倍近く、 1.57 倍あったんですよ、うん、はい、それがですね今 1.08 倍です、
はい、
もうすぐ1倍割るんです、はい、そうすると何が起こるかと、もう弱い労働者は片っ端から首切られて、うん、でも求人がないから就職できない、うん、でも弱いやつを一気に処分すれば、そこで強い人は二足三門で買い叩けるわけですよ。今まで人手不足で苦労してたんで、もう夢の世界です。これから
求人も減ってますからね、なんか。
ああ、そうそうそうそう。そして3番目に処理しようとしているのが高齢者、う
ん、処理、
この高齢者がいなくなれば、年金財政は一気に好転します。で、これはコロナの爆発的感染拡大をすれば、高齢者はいなくなるんです。圧倒的に死亡率高いわけですから。
団塊世代直撃。
はい。うん、でもね、うん、その団塊の世代以上全部、まあ、全部は極端にしても、死んじゃってもですよ、経済活動に大した影響はないんです。って考えてんじゃないかな。
もしも森永さんの仮説が正しかったとしても、その不満を感じたり息苦しさを感じたりした人が投票行動で、それちょっと待ってくれ、勘弁してくれ、違うんじゃないかって言えば、また政府も対応せざるを得なくなりますよね。
でも表向き年寄りは死んじゃって絶対言わないんですよ、選挙があるから。
それは言わないでしょうね。
それは言わないで、ね、
それはね、もう
750万人ぐらいいるんだ。
ちょっと私はね、その記者会見場入れてもらえないので、はい、菅新総裁にですね、はい、ぜひメディアの人は、はい、年寄りは死んじゃってもいいと思ってんじゃないですかって、聞いてほしいなと私は思うんですけど、私が中入ってたら絶対聞くんですけど、即刻会見場からつまみ出される
じゃあまずは2週間後の感染者数注目です、は
い、また森永先生の予言が当たるかどうかですね、
はいはいはい、今ちょっと新しい情報が入ってきました、はい、菅官房長官が自民党総裁に選ばれました、はい、菅官房長官が自民党総裁に選ばれたというニュースが入ってきております、
はいはい、と同時に
菅さんにあれだよね、はい、年寄りは死んじゃっていいんですかって聞くのもね、ついでに言うと、あなたも年寄りですよって言われてね、あなたも私も年寄りだから、はいはい、
お時間来てしまいました。森永先生ありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。